こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。自分を好きになるためのできたといいねのワーク、昨日もやっていただいたでしょうか。まずは1日の中で1回でも構いませんからね。ああ私今日全然できなかったとなってしまうと、逆に自己肯定感が下がってしまいますので、無理をしないでできるタイミングでやっていきましょう。おすすめ、すでにある習慣にくっつけて、このできたといいねのワークを習慣化してしまう、それがおすすめです。例えば朝ごはんを作り終わった瞬間にできた、よしという、これなら1日1回確実にできそうですよね。ハードルは低く低く、ハードル層だって、最初は低いハードル1台から徐々にこう高さを上げて、台数を増やして練習すると思うんですが、それと同じです。まだ始まってたったの7回です。焦らずゆっくり進んでいきましょうね。さあ今日のテーマは自分のルールを決めようです。突然ですが、あなたはマイルール持ってますか？そう聞かれても、はい私マイルール持ってますと即答できる方なかなかいないと思いますが、ルールも例のごとく普段はあんまりこう意識してないパターン化された考え方や行動に近いと思います。例えばですけど、一度始めたことは最後までやり遂げるとか、食べ物は残さない、約束の時間の5分前に着くようにする、それから、3階までなら階段を使うとか、食材の買い出しは日曜日にまとめてやるとか、そういう、多分こういう時ってどうなさってますかと、人から聞かれるとマイルールたくさん出てくるんじゃないかなと思います。今日までの間にあなたには、どんな人ですかとか、どんな言葉使ってますかなんていう、今までは意識しなかったご自分に気づいていただくワークを、やっていただいてますから、ああこういう場面で私はこう思うんだなとか、こういうことが起きるとこう反応するんだという、パターン化された考え方や行動に気づき始めていらっしゃる頃かもしれないです。そして、特に、感情のコントロールがこの講座の最大のテーマですから、例えば、平日の朝、出かける時間まで残り20分を切ってるのに、子どもの着替えが終わってない時なんか、焦ってつい声を荒げちゃうなとか、夜寝かしつける時に最初は優しくおやすみって言えるのに、その後30分くらい子どもが寝なくてふざけてると、いつまで遊んでんのと、つい怒っちゃうよなとか、そんなお子さんを叱ることに関するパターンにもどんどん気づけるようになっていることだと思います。まずは気づくことがスタートなので、もうその時点で本当に素晴らしいと思います。そしてそのパターンに気づけたら、次にやっていただきたいことが、これそうマイルール探しなんです。例えばお子さんがテレビを見るのに夢中になっていて、後片付けをもう後回しにしちゃっている、でそんな様子を見てると、ついつい嫌なことは先延ばしにしないのと、小言を言ってしまうとしましょう。でこれも考え方や行動のパターンなんですが、おそらくこのパターンにはですね、あなた自身のルール、例えば嫌なことは後回しにしないで先にやるという、こうルールが潜んでいる可能性があります。そしてさらにそのルールに加えて、自分がそうなのだから他の人もそうすべきというルールが働いている可能性もあります。で実はこれ、うちの主人と長女のやりとりです。主人は嫌なことは先にやってしまいたい派で、長女はもちろん嫌なことはできればやりたくない派です。で毎度こうパターンのように繰り返されているこの2人の問答なんですけども、結局主人の嫌なことは先にやろうっていうルールに、長女がしぶしぶ負ける形というか、結局最後はテレビを消されて、やっと嫌な顔をしてこうぶつくさ言いながら動くっていう、そんな感じだったりするんですね。でそして主人も自分のルールに相手を従わせるまで小言を言い続けなきゃいけないですから、やっぱり楽しくないしイライラしますよね。でここであなたのやる理由をもう一度聞かせてください。なんでこの講座に申し込んだのでしょうか。得たい未来があってこの講座に参加してくださっていると思うんですが、今あなたが持っているそのルール、あなたがなりたい姿になるのに必要なルールでしょうか。ちょっと考えてみてください。もしそのルールが いいルールであれば壊す必要はないです。でもし必要じゃないルールであれば、そのルールは壊す必要があります。なぜなら古いルールと新しいルール、まあ同時にやろうとしてしまうと自分自身が混乱しますし、結局両方できないなんてことになってしまうんですね。では今日のワーク、まずはあなたが今持っているマイルールを知ってください。そしてもしそれがあなたがこの講座で得たい未来の姿になることを邪魔するルールなら、新しいルールに変えてみましょう。例えばかつての私、食事の後の洗い物はすぐに片付けるというルールを持っていました。なんですけどこのルールなかなか子供には通用しなかったんですね。待っててねと言っても、ママお茶ちょうだいとか、ママトイレなんて、まあ、結局私の方が洗い物を中断して、まあ、子供の要求を聞く、つまりマイルールを曲げざるを得ないわけでしたから、すごくイライラするんです。ということは、私がなりたい笑顔のママになるのを妨げる邪魔するルールですね。なので、まあ、このルールを変える必要があったわけなんですが、どう変えたかと言いますと、洗い物はお風呂に入るまでに終わればいいに変えました。でどちらもゴールは洗い物を片付けるということなんですが、時間の余裕だいぶ違うの分かりますかね。まあ、特に前のイライラしてた時のルールでは、すぐという言葉が入ってます。で感情は言葉から生まれますから、すぐと言われる、決めると切羽詰まった感じになりますよね。でこれも私を焦らせていた理由の一つなんです。目的は洗い物を片付けることなので、まあ、それがイライラせずに達成できるならば、すぐじゃなくてもいいですよね。でそれとよく私があなたにお話ししている3回ルール、これもこのマイルール探しのワークから生まれたものです。2018年9月17日に私がやったワークで、自分のやりたいことを邪魔されるとイライラするということに、まあ、そういうマイルールを持っていることに気づいて、まあ、パターンですね。でそれからは同じことで3回邪魔をされたら怒っていいというルールに変えました。怒っちゃダメは我慢ですよね。で我慢は苦しいので続きません。怒っていい、まあ、でも自分、理想の自分はきっとすぐにカッと子供を怒鳴りつけないだろうから、よし3回までは優しくしようかなという感じです。で特にこの3回ルール、3回同じことで注意されたら怒るからねと、お子さんと事前に約束をすることは、あなた自身の感情のコントロールだけでなくて、お子さんが怒られる時のルールを明確化するということにもつながります。するとお子さん自身が途中で、あ、怒られると気づくことができますし、怒られた時に、あ、3回で話を聞かなかったから怒られたんだと理由を理解することができるんです。これいろんな場面で応用できますから、ぜひ試してみてくださいね。でもしかしたらこのマイルール探し、なかなか1日では、終わらないかもしれません。今日のあなたの行動を振り返っていただく、あるいは明日1日注意深く自分を見つめて、ご自分の持っているルールを知っていただく、それでも OK です。そしてもしそのルールがなりたい自分になることを邪魔するルールであれば、新しいルールに変えていきましょう。あなたのルール、ぜひ返信で私にも教えてくださいね。今日も聞くトレを聞けたあなた、とっても素敵です。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいでした。